個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、新たな地域経済の支援策を、コミュニティバスの新規開設、自由民主党議員団松沢義治の質問です。大規模水害時の広域避難や高台避難への勧告や指示では、水害が発生しなかった場合のいわゆる空振りをも恐れない決断と住民への強いメッセージが必要である。災害時における区長のトップとしての心構えと決意を問う。
災害時の危機管理では区民の生命を守ることを何よりも優先すべきと考える。気を逸せず的確な指示ができるようリーダーシップを発揮し、全身全霊をかけ重責を全うしていく。
新しい生活様式が求められるコロナ禍において、全国的な広がりを見せる地域経済活性化のための電子マネーなどによるポイント還元事業について、区の見解と取り組み状況を問う。
電子マネーなどによるポイント還元事業などは、消費者の購買意欲が高まり、地域経済の活性化につながる取り組みと捉えている。他区の先行事例を参考にしながら事業化に向けて検討する。
北区地域公共交通計画の策定が進められているが、コミュニティバス新規ルート開設に向け、今後の具体的なスケジュールを問う。
今年度中に本計画を策定し、来年度からは運行事業者の選定、運行計画などの作成を行う。
以上、自由民主党議員団松沢義治の質問でした。次は、支え合い、皆で街づくりを、公民連携で街の活性化を、公明党議員団、熊木定一の質問です。緊急小口等貸付特例の期間の延長と、総合貸付の再延長を国に求めよ。住居確保給付金も支給が途切れないよう延長を要望すべき。
社会福祉協議会実施の各貸付などの申請件数は減少傾向が見られる。国などの動向を注視し、コロナの感染状況などに応じて適宜要望する。
空き家のさらなる利活用には行政の関わりが必要と考える。町の活性化のためにも、公民連携した空き家活用の仕組みを構築し、空き家を活用するための横断的な相談窓口の設置や回収するための助成金を求めるが、見解は。
空き家活用の相談などでは、助成金の支援も含め、地域貢献団体との取り組みを促進している。公民連携の仕組みの構築などは、地域振興策などとして、町の活性化につながると考える。また、利活用に効果的な助成金についても検討する。
老朽化が懸念される田端文士村記念館のリニューアルを問う。また、小中学生の来館など文学に親しむ機会が必要と考えるが、見解は。
当館は設備の老朽化により、近い将来には更新が必要と認識している。小中学生の来館などは教育委員会と連携し検討する。
以上、公明党議員団熊木定一の質問でした。続いて、霧ヶ丘区民センター早期整備、86道路で町の環境激変、日本共産党北区議員団相良俊子の質問です。住民要望を生かしたお風呂などがある仮称霧ヶ丘区民センターの建設用地はどこに確保できるのか、その規模はどのくらいか。
団地南側の総出用地 A 東側の区画で調整を進めている。規模は他の区民センターと比較しても必要な広さが確保できる見込みである。
新型コロナでの厳しい経済状況から、都営住宅への入居希望者が増えている。団地再生事業における残り1000戸の早期実現を目指し、第5期事業と連続的に進めるよう都に求めよ。
霧ヶ丘団地は建て替え着手前の全5020戸を確保する予定。第6期は霧ヶ丘中央公園北東側などを中心に、第5期事業の整備戸数を見計らいながら、残りおよそ1000戸を整備すると聞いている。
補助86号線と243号線とが直角に交差する赤羽西4丁目の立体交差構造について、番上げの目的と形状、交差点の形状と接続道路の勾配、幅道の必要性などについて問う。
交差構造は高低差を解消するため、番上げや道路の勾配、幅道の必要性など、周辺の利用状況に配慮しながら都が検討を進めており、接続する区道について引き続き都と協議する。
以上、日本共産党北区議員団、相良俊子の質問でした。代わって、中小業者への営業支援を、北清掃工場建て替えで被害抑制を、日本共産党北区議員団、野々山健の質問です。コロナ禍のもと、制度の狭間で国や都の支援が受けられない事業者を対象に、区独自の上乗せ支援策の実施を求める、活用できる制度を周知し、より多くの事業者が支援を受けられるよう、一層の工夫を図ることを求める。
区内中小企業の経営状況などを見ながら、必要な支援について引き続き検討していく。また、各種支援制度などの活用を促進するため、チラシを作成するなど、さらなる周知に取り組んでいく。
新型コロナの影響に苦しむ区民に、これ以上受益者負担を求めることは酷である。経営改革プランにおける使用料・手数料の見直し検討は、令和5年度まで見送ることを求める。
見直しの時期については、引き続き社会経済状況などに注視し、適切な判断を行っていく。
北清掃工場解体工事における環境影響抑制対策は、工場全体を覆う全覆い仮設テントの設置が最も有効である。区として最後まで設置を清掃1組に要請することを強く求める。
区民の安全確保を最優先に、可能な限り環境影響を抑制できる最も適した工事手法の採用を清掃1組に求めていく。
以上、日本共産党北区議員団、野々山健の質問でした。今度は、火災・罹災者の生活再建支援を、脱炭素、CO2 排出ゼロ、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問です。火災により住居を失った生活困窮者に対し、次の住居を見つけるまで緊急に身を寄せることができる無料の個室を提供するよう求める。また、生活必需品などの準備のため、何らかの緊急生活資金を検討するよう求める。
罹災者が一時的に生活できる場を区が提供することについて、他自治体を参考に検討する。また、区の小災害罹災者見舞金については、支給までの期間が短縮できるよう努める。
産後デイケア事業の受け入れ体制の拡充と、高台地域での実施場所の増設、さらに自宅訪問型事業の実施や助産院でのデイケア事業の補助、産後4ヶ月以降の育児サロンの実施など、事業の選択肢を増やし拡充することを求める。
近隣区の取り組みも参考にしつつ、利用者及び事業者からの意見を聞きながら検討していく。
北区でも群馬県中之条町や神流町など、有効都市との連携で再生エネルギーの電力調達やカーボンニュートラルを進めるよう求める。
第2次北区地球温暖化対策地域推進計画の改定を行っていく中で、実現可能性や有効性を含め検討していく。
以上、日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。次は、子どもと親たちの声を力に、小中学校の ICT 化推進を、向井派無所属、駒崎美希の質問です。教員の働き方改革も兼ねたコロナ対策の一環として、学校や児童生徒の ICT 環境が整うタイミングに合わせて、電子連絡ツールの導入と配布プリントの電子化などを求める。
連絡帳や配布プリントのデジタル化は、学校・保護者双方の負担軽減などに寄与すると考えており、双方向の情報伝達を行うソフトウェアの導入や配布物の電子化への検討を進めている。
教材費の集金については、多くの区立小学校で現金を集金袋に入れ、児童が持参している。紛失リスクなどもあるため、口座引き落としやクレジット決済などのキャッシュレス化を求める。
口座引き落としは手数料などの課題はあるが、中学校での実施状況を踏まえ、小学校での導入も校長会と相談する。クレジット決済はシステム開発経費などの課題があり考えていない。
PTA 活動で ICT 化が進められており、関連会議などのオンライン配信では各自のポケット Wi-Fi を使用している。学校の Wi-Fi 整備に合わせ、PTA 本部への環境整備を求める。
PTA の校内 LAN 回線の利用には、セキュリティ対策などが課題であり、対応を検討していく。
以上、向会派、無所属、駒崎美希の質問でした。続いて、全拉致被害者即時一括帰国と平等な婚姻の権利を求めて、向会派国民民主党所属、三月慎太郎の質問です。北朝鮮による日本人拉致問題は現在も解決していない事件であり、解決に向け区もしっかり考え、啓発に関する取り組みが必要と考える。区長は拉致問題についてどのような思いを持っているのか、解決に向けた決意を問う。
拉致問題は北朝鮮当局による重大な人権侵害問題であると認識している。被害に遭われた方やその家族のことを思うと強い憤りを感じるとともに、一日も早い解決を心から願う。
区立小中学校における北朝鮮拉致問題に関する教育実績の有無と実施内容を問う。また教員への研修状況について区の現状は。
都教育委員会では、北朝鮮による拉致問題を人権課題に位置づけ、人権教育を推進している。また区の人権教育担当教員対象の人権教育研修などにおいて拉致問題を扱っている。
異性のみに限らず、同性も結婚の権利を享受できるように、憲法24条とそれに関連する民法の改正を行うよう、国に対して要望すべきと考えるが、区の見解は。
区としては、国会における議論や国の検討状況を注視していく。
以上、向会派、国民民主党所属、三月慎太郎の質問でした。代わって、20歳からのライフプランを、赤羽駅前広場指定喫煙場所に、向会派、都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問です。LINE を利用する自治体は多く、情報発信、相談業務、決済など、活用事例は多岐にわたる。区でも公式 LINE アカウントの運用が始まっているが、今後の活用方法について見解は。
安全・安心情報や、子育て支援情報など受信情報を選択できる機能の追加を検討している。情報発信以外の活用は精査検討する。
若いうちから不妊治療について理解してもらうために、都が作成している小冊子などを成人式で配布したり、ホームページでの情報提供に力を入れてもらいたいが見解は。
若年層への不妊に関する啓発方法については、成人式での冊子の配布を含め、効果的な啓発方法を検討し工夫していく。
赤羽駅東口駅前広場の指定喫煙場所に、移動可能なパーテーション付きの喫煙スペースができるが、その広さと一度に喫煙できる人数は、また入りきらなかった場合の対策は。
おおむね現在の喫煙場所と同等のエリアの区画を考えているが、現在設置位置を検討している。収容人員はおよそ20名で、入りきらない場合は他の指定喫煙場所の案内などを考えている。
以上、向会派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。今度は小学校の教科担任制の導入を、子ども宅食で家庭支援充実を、向会派日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。区立小学校における教科担任制の導入は喫緊に推進すべきである。1校目の導入が令和6年度というのはあまりにも遅く、 より早急な全校導入に向けて計画の再考を求める。
教員人材確保の課題があり、一斉導入は難しい。区内初の小中一貫校へ導入すべく研究を行う予定で、本研究や都の試行事業の成果、課題の検証後、他学校への導入を検討する。
企業主導型保育所は、北区子育てガイドブックに保育施設として情報が記載されていないが、区立保育園などと同様の掲載を求める。
企業主導型保育所については、ホームページへの掲載などにより周知を行っているが、来年度以降に他の保育園と同様に掲載を行う。
ウィズコロナ時代に適した生活困窮家庭の親子の孤立防止策を立てるべきだと考える。支援対象児童など見守り強化事業を活用した子ども宅食事業の実施について、区の見解は。
現行の子ども食堂への補助金制度と活動内容や対象が重複する部分もある。子ども食堂実施団体などの意見を伺うとともに、支援対象児童など見守り強化事業の活用の検討を行う。
以上、向井派日本維新の会所属吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。